ルカの福音書12章を続けて取り上げています。これまでのメッセージには、一連のテーマがありました。それは、私たちの命は神の御手の中にあるということでした。12章の冒頭では、一羽のスズメの命さえ、神の御前に覚えられており、ましてや、それよりも優れたあなたの命を主は守ってくださるという主の確かな約束がありました。しかし前回のメッセージでは、愚かな金持ちが突然命を取り去られ、いくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないという例え話が語られました。どちらのメッセージでも、あなたの命は神の御手の中にあるということが語られてきました。続く今日の説教は、思い煩いからの解放という題をつけさせていただきました。思い煩いとは何でしょうか？私たちの心配や不安や恐れなどを言います。私たちには様々な心配事があります。先月、10月からですね、消費税が 10% に増税されました。これから私たちの生活はどうなるだろうかという、そういう心配があります。増税という言葉に踊らされてですね、いろいろ買ってしまった人もいるんじゃないでしょうかね。私もオーケーストアに行って、赤ちゃんのおむついっぱい買ってきましたけど、皆さんも多分いろいろ買ってしまった人もいるんじゃないでしょうかね。また日本は、超高齢化社会と言われています。この先何年も高齢化がさらに進む一方で、それを支えてくれる若い人たちがいないという状況で、私たちの老後はどうなってしまうんだろうか、そういう不安もあります。いつもですね、祈りと言葉のお世話をしながら、老後の面倒は母、うちの妻の老後の面倒を見るんだよとこう言っているんですが、私たち二人いるんでね、二人見てもらえるかなという、そんなことも思いながらですね、いますけど、また日本の社会を見ますと、私たちには、心配と不安しかありません。またいつ台風や、また今度は地震が襲ってくるかもしれません。また戦争だって起きないとは言い切れません。そうすると私たちの現状、そして将来は恐れしかないように思えます。そのような現代の私たちが抱える心配、不安、恐れに対して、この2000年前に書かれた聖書は答えを出すことができるのでしょうか。2000年前に書かれたこの聖書、神様の言葉というのは、その神様というのは今も生きておられて、生きた神の言葉である聖書は現代を生きる私たちにも同じように語りかけてくださいます。その神の言葉に今朝も聞いてまいりたいと思います。22節をもう一度読み出します。それから弟子たちに言われた。だから私はあなた方に言います。命のことで何を食べようかと心配したり、体のことで何を着ようかと心配するのはやめなさい。イエス様は弟子たちに対して言われたのです。心配するのはやめなさい。ここでは何を食べるか何を着るかで心配することをやめなさいと言われています。で、この今日読みました聖書箇所には他にも心配という言葉が25節、26節でも使われています。また29節では気をもむことをやめなさいとも言われています。私たちが生きていくためには、衣食住を確保して生活をするためには、様々なことを心配しなければなりません。私もですね、よく お昼ご飯が近づくと辛いんですね。お昼何にするとかですね。もう3時頃から夕飯何にするとか言ってますし、洋服もですね、私すぐ太ったり痩せたりするんで、服がすぐ着られなくなったりするんですよ。で、今度またちょっとダイエットしたら今度はちょっとそれに合う服も着なきゃいけないなって、いつも洋服の心配もしてますけど、私たちはそういうこう心配ばかりすると神様を横に置いてしまうほど、私たちの心配というのが心の中を満たして私たちの心を奪ってしまうんですね。心配するということは私たちの心を使うことであります。で、新約聖書の中には私たちの心を使うこの心配というのが2種類使われています。一つは今言ったように自分の心配をすることです。食べること、そして飲むこと、着る洋服、そういう生きていくために必要な衣食住を心配すること、それは私たちの心をマイナスなもので満たしてしまい、それ以上他のことを考えられなくしてしまいます。しかしもう一つの心配というのが新約聖書には出てきます。それは人のことを思う心配です。パウロが諸教会のことを心配したり、テモテがピリピ教会の人たちのことを心配したような、マイナスではなく良い意味でプラスの意味で受け取られる心配というようなことがあります。人のことを思う心遣い、そのような心配が新約聖書には出てきます。ですから私たちがこの自分のことを心配する心配というのは、この良い意味での心遣いではなく、思い患いと言い換えることができます。口語訳聖書ではこの心配するのはやめなさいというところを、思い患うなと訳しています。ではこの思い患いとはどういうことでしょうか。それは神様への信頼が足りないことを言います。私たちは神様の子供であって、父なる神様が全てを用意してくださるということに信頼できないとき、私たちは思い患いが起きてしまって、そしてそれで心がいっぱいになってしまう。そのときにはもう神様の入る余地がなくなってしまう。思い患うなというのは、恐れるなという神の語りかけでもあります。聖書の中で一番多い神様からの命令がこの恐れるなという命令です。365あると言われています。恐れるなという言葉、それは毎日私たちに語りかけられる神様からの命令です。私たちは何かこういうものがあったら自分は幸せになるだろうという、そういう自分の理想があると思うんですけど、その自分が幸せになれることを阻んでくるものに対して不安や恐れを持ちます。まだそうなっているわけではないのに、もしこうなったらどうしようかと初めから恐れてしまうことがあります。そのような恐れ、思い患いは神様への信頼を育てることはありません。神様を信じてその神に追い出していくのが私たちの信仰障害でありますが、思い患いが心の中に入ってくると神様へのまっすぐな信仰が育たないのです。また思い患うことは私たちの霊の目を曇らせてしまいます。まあ、心配するっていうのは初めから喜んで誰も心配する人はいませんが、まあ、不思議なことに初めはほんの小さな些細な心配、小さなトゲなようなものであっても、だんだんとそれがこう大きくなっていって、思い患いだとか恐れだとか悩みになっていくのです。イエス様は恐れや思い患いというのは、まあ、サタンが私たちの心に撒いていく種だと言われました。サタンは私たちのこの霊の目を神様の方に向けさせまいとするのです。その時に サタンはいつでもこの悪魔だとわかるような見た目ではやってきません。まあ、時には光の見つかりのように装ってやってくることもあると聖書は言います。サタンは世の中のものを私たちによく見せます。その時にそれを見た私たちは、あれ、自分はこんな風だけど、世の中のものはいいな。あそこに行ったらあんないいことがあるのかと思うようなものを見せてきます。神の方から目をそらさせて、世の中の本当はそんなに良いものでないものであったとしても、それをよく見せるのがサタンの魔力であります。私たちがひとたび神様から目をそらして世の中のものを見ると、なぜ私にはあれがないのだろうか。私もあれをしてみたい。そのようなことが私たちの心の中にだんだんと芽生え始めて、だんだんと大きくなって、そのようなものが心の中に作っていき、ついにはそれが思い煩いとなって、私たちの目を神様から完全にそらさせてしまう。それがサタンの技なのです。ですからイエス様はそうなる前に、私たちが心配し思い煩うことのないようにそれをやめなさいと言われます。23節、命は食べ物より大切であり、体は着物より大切だからです。私たちは、ないものを見るのではなく、まず、与えられているものを見なさいと、イエス様は言われます。ここでは、命と食べ物が比べられている。そして、食べ物と着物が、失礼しました。体と着物が比べられています。食べ物のことで心配する前に、主があなたに与えてくださった素晴らしい命に目を向け、感謝をしなさいと、イエス様は言われるのです。イエス様は、与えられているその命を見つめて、あなた自身はどんなに素晴らしい存在なのかということを見つめ直しなさいと言われるんです。そうすると、食べ物や着物のことで思い煩うことがなくなる。思い煩ってしまうと、人は自分を世界中で一番惨めな存在だと思い込み、この状況が永遠に続くと思ってしまいます。しかしイエス様は、一羽のスズメの例え話を用いて、あなたは尊い存在だと私たちに言ってくださり、その命の素晴らしさ、そしてその命は主の御手の中で守られているんだということを約束してくださいました。私たちは、まず、神様が与えてくださっている、この命の素晴らしさ、そして、体の素晴らしさをよく知らなければなりません。まあ、命と体というのは二つ合わせて、人間全体を表す言葉です。神様が与えてくださった、この私という人間の素晴らしさを正しく認めることが、私たちが思い煩いから解放するために何よりも大切なことです。神様から与えられたこの命を見つめ、そして自分を正しく認めるためには、私たちを神様の形として作ってくださった主へ感謝を捧げながら生きる信仰生活が私たちには大切なのです。また、神から与えられたいこの命の素晴らしさというのは、衣食住の乏しさによって少しも動かされるところのないものであることを私たちは覚えなければなりません。神の似姿として作られた私、その神から与えられた尊い命、これを正しく受け取り感謝すること、そのことが思い煩いから脱却するために大切な第一歩です。27節では、命は食べ物より大切であり、失礼しました。23節では、命は食べ物より大切であり、 体は着物より大切だからですとあります。これは食べ物も着物もいらないと言っているのではありません。もちろん私たちのこの体を保つためには、命を保つためには食べ物は必要ですし、私たちは裸で過ごすことはできません。しかし与えられたこの命の素晴らしさ、神の形として作られた命の素晴らしさを忘れて、食べ物や着物のことの方に心を奪われて、そのことによって心が乱されてはいけないとイエス様は言われるんです。なぜなら私たちの命は主の御手の中にあるので、私たちが心配したり思い煩ってもそこからは何も生み出されることはないからです。24節、カラスのことを考えてみなさい。巻きもせず、刈り入れもせず、納屋も蔵もありません。けれども神が彼らを養っていてくださいます。あなた方は鳥よりもはるかに優れたものです。私たちの神様はこの世界を作られた創造主であります。そればかりではなく、この世界を保っておられる、保持しておられる神様です。で、多くの宗教において神という存在はこの世界を作ってもそれに関わりを持たない神です。あるいは日本の宗教においてはこの世界、この自然そのものが神だと考えられています。ですから人が困っていても何の助けも与えない神なのです。生きているか生きていないかわからない神です。しかし私たちの信じる誠の神様は今も生きておられ、私たちのこの世界を保っておられ、この世界をその御手の中で支配しておられます。作られた者の命もその御手の中にあります。そしてここの聖書に出てくるカラスもそのうちの一つなんです。東京にいますとですね、本当に圧倒的にカラスが多いなということを思わされます。いつもですね、もう朝早く5時6時くらいからですね、カラスが鳴き始めてですね、まあ、そこの教会のすぐ目の前にゴミを捨てる場所があるんですけどね、あそこにカラスが本当に突っついて袋を破ってゴミをもう本当に散らばらしてですね、この前もゴミを捨てに行ったらですね、もう悲惨な状態になってですね、ああそのまま帰ろうかなとか思うんですが、ちょっと待てよって、教会の牧師がここから出てきてゴミを捨ててって帰るわけにはいかないっていうことですね。急いで手袋を持ってきてですね、ゴミをなんてで、あ、誰か見てないかな教会の牧師が掃除してますよ思いながら、まあ、誰も見てなかったんですけどね、そんなことをして、まあ、カラスって本当に嫌な存在ですよね。聖書の中でもカラスっていうのは一番嫌われる存在だとなっています。カラス、まあ、嫌われる存在といいますか、鳥の中ではカラスというのが一番汚れていて、嫌われる存在だと言われています。で、そのカラスをこの例えに出してイエス様は、こんな鳥の一匹でも主の御手の中にあるのだという例えを話しておられます。で、12章の冒頭には先ほども話しましたが、スズメの例えも出てきています。で、神様はこのような鳥でさえも、カラスでさえも、想像して終わりではなく、そのカラスが生きていけるように養っておられるのだというのです。リビングバイブルでは、カラスを見なさい、種もまかず、刈り入れもせず、蔵を持っているわけでもありません。それでも、悠々と構えていられるのは、神が養ってくださるからです。この前回の例え話でもありましたが、大金持ちの畑が大豊作で、さらにお金が儲かった、豊作になった。まあ、そこで嬉しい悲鳴で、この作物をどうやってしまおうか。あの蔵を取り壊してもっと大きいものを、そういうふうに考えているうちに、その者の命は神様によって 取り去られるという例えがありました。しかし、カラスは、借り入れもせず、蔵を持っているわけでもないのに、悠々と構えていられるんだと、リビングバイブルは訳しています。それならば、神様の子供である私たちが、悠々と構えていられないのは、なぜでしょうか。神にしてみれば、カラスなどよりも、あなたの方が、よっぽど大切なのだと、イエス様は言われます。イエス様は、カラスよりも尊く、はるかに優れた、私たち人間も、その御手の中で、守られておられる。ですから、思い煩うな、心配なんかいらないと、イエス様が言われる。それは、無責任なことを言われたのではありません。信仰の目を持って、天地の作り主である父を見上げてみなさい。私の父であるこの方は、この世界をお作りになっただけではない。作られたものに今も命を与えて、保ち続けてくださるお方だと。そのように言われています。生きることの不安を抱えて、下ばかり向いている私たちに主は、空を見上げて鳥を見なさいと言われるのです。また、下を向いているならば、下に咲いている野の花を見よと、イエス様は言われ、私たちを思い煩いから解放してくださるのは、私たちが心配することではなく、また、私たちが努力をすることではなく、私たちを解放してくれるのは天地の作り主であり、今日も私たちに命を与えつって支え続けてくださるお方であるということを教えてくださっています。イエス様は、このお方を仰ぐことによってのみ、私たちは思い煩いから解放されるんだと教えてくださいました。25節、あなた方のうち誰が心配したからといって、自分の命を少しでも伸ばすことができますか。リビングバイブルでは、それにくよくよしたところでどうにもなりません。心配すれば寿命が一日でも伸びるのですかと訳されています。自分の命を少しでも伸ばすと言われているのは、この自分の寿命にもう一キビと加えることはできないという意味です。自分の努力、いくら努力しても、自分の生涯の歩みにさらにもう一歩を加えることはできない。まあ今はですね、医学が発達しています。昔では簡単に死んでしまった病気も今では簡単に治って、薬一つ飲むだけで私たちは生き延びることができます。癌を治すこともできるようになってきました。様々な細胞を作り出したりすることもニュースに出ています。しかしどんなに医学が発達しても、やはり命というのは神様の私たちの作り主である神様の御手の中にあるのだなということを思わされます。私の母はですね、先日亡くなりましたが、6月の下旬にですね、脳の動脈瘤の手術を受けました。まあ、数年前に新潟から東京に引っ越してきまして、で、この度、手術を受けることになったんですけど、新潟にいるよりも、東京にはいろんな、素晴らしいお医者さんがいるから、まあ、安心できるなと思ってですね、臨んだ手術でした。3時間ぐらいで終わる手術だと言われて、まあ、その時はですね、何の心配もなしに、まあじゃあ、手術行ってらっしゃいという感じでですね、気軽に母を病室から送り出して、で、手術に臨んだんですけど、まあ3時間経っても手術は終わらずにですね、最終的には8時間ぐらいの、まあ、長い手術になったんですね。まあそれでも、手術は成功したんですね。あとから、どんなにこう大変な手術だったかというのを知らされて、まあそんな手術でも、やっぱり、こう成し遂げてしまう、素晴らしいその医療技術というのが、あ、こんなことができるんだ。その細い管を体の中に通してですね、なんかこう複雑な血管の中に通して、その詰まっているところを どうしてとか、そのいろんな説明を聞いたんですけど、で、ああ、でもひとまず安心だと思ってたんですけど、そこからもう、一日明けて、麻酔も溶けて、ちょっとこう、意識が回復してきたのですね。母と話もできるようになって、ああ、安心だなと思ったのも、したのがですね、今度は脳の中で、脳出血が、脳梗塞が起こってしまって、で結局そこから、意識障害が起こってしまうんですね。で、また、手術の麻酔から覚めても、眠ったような状態が続くんですね。まあ、それでも私は、まあ、現代のその医療も信じていましたし、神様も信じていて、まあ、癒されるだろう、また再び目を覚ますだろうと思いながら、1週間、10日、やがて2週間、1ヶ月と経って、なかなかだな。今度はですね、今の病院ではなくて、もっといい違う病院に行ったらいいんじゃないか。あるいは、この後、リハビリ病院に行かなければならない。で、リハビリ病院でいろんな、今の病院にはできない、いろんなリハビリや、いろんなこう、刺激を外から与えたりすることによって、目を覚ますんじゃないか。いろんなことをですね、私は信仰を持ちながらも、また医療にも信頼しつつ、それも神様が与えてくださった、技だと、信頼しながら、数日過ごしていました。まあ、結局、約3ヶ月ですね、闘病生活の後、今度はくも膜下出血が起きて、母は、まあ、帰らぬものとなりました。まあ、幸い、本当に母が手術に行く前に、まあ、イエス様を救い主として受け入れることができたために、本当に信仰を持ったまま亡くなることができて、もうそれも神様の御手の中にあることだなと思わされました。まあ、どんなに医療が発達していても、どんなに名医が私たちにこの日本に与えられていても、やはりその命というのは神の御手の中にあるものだなということを本当に思わされます。26節、こんな小さなことさえできないで、なぜ他のことまで心配するのですか。ですから私たちがいくら自分の命のことを心配しても、思い煩うことからは何も生み出されないのだと主は言われます。どんなに心配しても寿命一日を延ばすことはできない。27節28節、百合の花のことを考えてみなさい。どうして育つのか、紡ぎもせず織りもしないのです。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。しかし今日は野にあって、明日は野に投げ込まれる草をさえ、神はこのように装ってくださるのです。ましてあなた方には、どんなによくしてくださることでしょう。ああ、信仰の薄い人たち。続けて、イエス様は、百合の花とソロモンを比べ、さらに野の草を並べて、私たちに、主の御手の中にある私たちの人生について教えてくださいました。今日は野にあって、明日は野に投げ込まれる草。私たち人間は努力してですね、健康に気を使ったり、またいろんな病院に行って治療を受けたり、名医を選んだりすることができますけど、野の草、そして百合の花もそうですが、自分では何もすることもできない。まあ、木とか草花っていうのはですね、そこに生えたら一生そのままです。自分で動くことはできないんですね。明日、いつ刈り取られて火に投げ込まれるかわからない。そんな野の草、また百合の花でさえも、神様がこれほどに装ってくださる。そして、それを栄華を極めたソロモンと例えるんです。ソロモンというのはもう何でも自分の好きなままにできました。多くの財を持っていましたし、まあ、箴言とかいろいろこう読むとわかると思いますけど、知恵もありました。そして、ただお金を持っているだけ、戦力を持っているだけではなくて、いろいろな事業を試したと伝道者の書にもあります。まあ、それほど、こう生きることを極めた、 栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでしたと主は言われるんです。で、装うということがですね、着飾る、装うということが、ただ洋服を着ているということだけではなくて、私たちの人生に様々な装い、様々なことを主は与えてくださるということをここから教えてくださっています。神様は、ただ生きるのに必要な、その、養いを与えてくださるだけではなく、野の花に、ソロモンの栄華にも勝る豪華な装いを与えてくださいました。そして、神様は、私たちのそれぞれの生活にも、それぞれの装いを与えてくださるというのです。それは、ただ洋服を着るとかですね、美味しいものを食べるというのではなくて、それぞれの信仰生活の上に様々な恵みを与えてくださいます。そして、それぞれの人生にそれぞれにしかないその人生を与えてくださいます。それぞれに与えられた生活があって、それぞれに与えられた神様とあなたとの関係における恵みが与えられて、それが装いなんだと主は言われます。ですから私たちは神様にその命、生活、食べること、その保証を期待するだけではなく、神様と私、あなたと神様という一対一の関係の中で、それぞれの人生に与えてくださる神様の恵み、人生の装いについても主に委ね、それを感謝して受け取るべきだと教えられます。29節30節。何を食べたらよいか、何を飲んだらよいかと探し求めることをやめ、気をもむことをやめなさい。これらは皆、この世の異邦人たちが切に求めているものです。しかし、あなた方の父は、それがあなた方にも必要であることを知っておられます。で、今度は、この世の異邦人というものが例えに出てきます。これらは世の異邦人が求めるものと主は言われます。まあ、異邦人というのは、ただユダヤ人に対する外国人ということではなく、それは神の光の中ではなく、暗闇の中を生きている人々のことだと言われるんです。それらの人々は、この世界の作り主を知らずに、神様が彼らの必要に心を配っていてくださるということを知らないのだと言われるのです。そのような異邦人と一緒になって、煩いを、心配をしたり、思い煩ったりしてはいけないのだと主は言われるのです。私たちは異邦人ではなく、誠のイスラエルであり、キリストの弟子であり、そして天の父なる神様の子供であるのです。その私たちは、衣食住について、そして自分の命について、心配しなくてもよいと主は言われるんです。もちろん、それは全く求めてはならないとイエス様は言われます。それらがあなた方にも必要であることを知っておられると主は言われるんです。ですから、31節、何はともあれ、あなた方は神の国を求めなさい。そうすれば、これらのものはそれに加えて与えられますとあります。私たちが自分の人生を思い煩わられないようにするには、いろいろなことを考えていかなければなりません。冒頭にも話しましたが、本当にそれらのことを考え始めたらキリがなくて、心の中がそれでいっぱいになってしまって、神様のことを横に置いてしまうほど、そのように心を奪われるものがそこにはあります。しかし聖書は、まず神の国を求めるようにと教えるのです。何よりも神様に私たちの焦点を置いて、この世の心配、この世の事柄で心が満たされるのではなく、神様のこと、神様の御言葉で心が満たされなさいとイエス様は言われます。なぜなら、それらの必要をすべて主が ご存知であるからだと言われるんです。そうすればこれらのものはそれに加えて与えられますとありますが、違う訳の聖書ではそれに付け加えて与えられる。まるでですね、私たちの必要は付け加えられるものだと言うんです。おまけのようについてくる。神の国をまず求めるならば、私たちの必要はおまけのようについてくるものなんだと言われます。もちろん、働く職業の問題、また家庭の問題、学校の問題、生きていくためにはいろいろな困難があります。そして、それらを解決するために様々なことを考えて、また工夫することも必要です。一つ一つの具体的な問題について、細心の注意を払うことが必要だと思います。ですから聖書は、そんなことは横に置いて、まず何でもかんでも神の国を求めなさいとは言われません。でも神様は、そういう必要もあることをご存知であるから、その神様を信じ切って委ねなさいと、イエス様は言われるのです。32節では、小さな群れを恐れることはないと言われます。あなた方の父は喜んであなた方に御国を与えるからですと言われます。神の国を求めなさいということ、そして御国を与えてくださるということが言われています。神の国っていうのは、ただ、天国に入ることを求めなさいという、その神の国ということだけではなくて、神様の支配に任せるということです。私たちの心配事があるとき、その心の中というのは、もう神様ではなく、神様が抜きになっていて、私たちの思い患うことでいっぱいになってしまいます。しかし、そのようなものをまず横に置いて、神様を横に置くのではなく、そのような心配事をまず横に置いて、神様のことを求めなさいと主は言われる。そうするならば、これらのことはすべて、主が必要をご存知であるから、満たしてくださる、与えてくださると約束してくださるのです。この信頼ができるかできないかによって、私たちの信仰生活というのは大きく変わります。すべての必要をご存知である神様にすべてお委ねして、今週一週間も私たちは会いましていただきたいと思います。それではお祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、私たちがいくら心配しても、どんなに思い煩っても、そこからは何も生まれないということを教えられました。私たちが心配する以上に、神様が私たちのことを心配してくださり、すでに私たちの必要を備えていてくださっていますことをありがとうございます。私たちは自分の知恵や考えや力で物事を解決するのではなく、心配事を解決するのではなく、まず神の国を求め、そして私たちの父である神様を見上げることが、この思い煩いから解放されるために大切であるということを知ることができました。神様は、恐れるなとも私たちに語りかけてくださっています。どうぞ、あなたにすべてを明け渡し、お委ねし、全く信頼を持って、今週一週間も歩ませてください。続く聖餐式の上にも、主が豊かに臨んでくださいますようにお願いいたします。この祈りを、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。